はい、中野です。今日は4種類の収入の得方というお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。今日この話を聞いていただくと、時間的にも場所的にも自由を得て、そして理想のライフスタイルを実現しながら労働に頼らずに会社員以上の収入を得ることは実際に可能なんだということが分かるようになります。ではその方法というのはどんな方法なのかというと、結論から言うとそれはビジネスオーナーになるということなんです。でなぜ今日この話をしようと思ったのかというと、パート1の特典音声で雇われる以外の働き方を知って、自分の選択肢を増やすことがとても大事なことなんですよというお話をさせていただいたんですが、そう言われてもいまいちイメージがつかめないですとか、独立したら営業もサービス提供も自分一人でやらなければいけないから会社に雇われるよりももっと大変になるんじゃないんですかというようなご質問をたくさんいただきました。なので今日はその働き方の種類、収入の得方の種類というお話をしていこうと思います。収入の得方の種類というふうに言うと、真っ先に思い浮かぶのは例えば正社員だったりとか派遣だったりとかアルバイトだったりとか経営者、社長だったりとか、そういったものではないでしょうか。今日お話しするのはそのもっと大枠の部分のお話になります。まず収入の得方というのは大きく分けて4つに分かれます。で、この4つのことを E、S、B、I というふうに分けます。 E、S、B、I です。この4つをキャッシュフロークワドラントというふうに言うんですけれども、難しい話は一度置いておいて E、S、B、I の4つがあるんだというふうに思っておいてください。E は何かというと、Employee の頭文字です。Employee というのは何かというと、従業員だったりとか、サラリーマンということです。S は Self-Employed。これは自営業ということです。で、B はビジネスオーナー。これはそのままビジネスオーナーですね。そして I はインベスター。これは日本語で言うと、投資家のことです。で、大きく分けると E と S、これが一つのまとまり、そして B と I、これがもう一つのまとまりというふうになります。この E、S、B、I についてそれぞれの特徴、これを簡単に説明していこうと思います。まず E です。 E は Employee、従業員だったりサラリーマンだったりを意味する言葉です。雇われるということですね。一番イメージしやすいと思います。会社勤めであったり、派遣社員であったりアルバイトであったり、パートさんであったり、一定時間の労働を提供することによって会社や組織から一定のお給料を得るという働き方です。つまり会社の規定、組織の規定に従って1働くことによって1のお給料をもらう、これが E、Employee です。つまり雇われて働くということです。で、この雇われて働く E のメリットというのは、仕事に対して受け身でいても、とにかく収入を得ることができるということです。会社に通っていれば、職場に行ってさえいれば、とりあえず、その分の時間に対して収入を得ることができる。で、もちろんそれに対して一生懸命働く人もいますし、そうでなくなんとなく、会社に行ったり組織に行ったりして、定時までなんとなく作業をこなす、そういう人でも会社が、倒産したりとかリストラされたり解雇されたりしない限りは、1働いたら1の分のお給料をもらうことができます。ただ、そういったメリットがありつつも、この働き方、この収入の得方をしていると、どんなに頑張っても収入を倍にするということはほぼ不可能です。もし収入を倍にしたければ、倍の時間働く必要があります。だいたいそれをやろうとすると体が壊れてしまいます。また、この雇われて働く、つまり E の環境に染まっていると、いざリストラにあったり会社が倒産したりした場合に、 自分でお金を稼いでいくという術が分からずに、収入がゼロになってしまったり、あまり良くない条件での再就職に甘んじることになってしまう可能性が高いです。まあ、大抵再就職というのはお給料が少なくなるものですし、また年齢が上がれば上がるほど再就職というのはどんどん難しくなっていきます。これが、いいつもりエンプロイーですね、雇われて働くデメリットです。次に S です。 ESBI の S、 2つ目ですね。 S はセルフエンプロイド、これは自営業のことを言います。でセルフエンプロイドというのは、日本語に直すと自分自身を雇うというような意味合いになります。でもし今あなたが独立したりとか、起業していきたいですとか、まだそこまで言っていなくても副業から始めて、いずれは独立起業をしていきたいというふうに考えているんであれば、今後自分は S、 つまり自営業をしていく人になるんだというイメージを持っているのではないでしょうか。自分は自営業者になるんだ、雇われるのではなくて自分は自営業者になるんだというイメージを持っているのではないでしょうか。で、実は先に今日お伝えしたいことの答えから言ってしまうと、それはあまりおすすめではないですよというのが先に、今日お伝えしたいことの結論なんですけれども、まあ、理由はまた後で説明します。で、この S、自営業者というのはお金を自分で稼いで自分を養っているという状態です。なのでお給料というのは一定ではなく、時間をかければかけるほど、お金を得ることができるようになります。自分が働いた分だけ収入を増やすことができます。また、組織に所属しているわけではないので、組織にそのお金を持っていかれるということもないです。ということは自分が働いて自分が成果を出した分だけ自分の収入になる。逆に言うと、自分が働かなければ収入は得られない。自分がたくさん働けばたくさん働いた分だけ収入が得られる。雇われてしまっていると自分がたくさん働いても結局その分を組織に持っていかれるというのが普通なんですね。なのでそれよりは効率がいい稼ぎ方というふうに言えると思います。自分が働いた分だけ収入を増やすことができます。ただこれは逆に言うと、常に自分で動き続けて常に自分で稼ぎ続けないと収入が入らない状態になります。これが自営業者の恐ろしいところです。なぜ恐ろしいという言い方をしたのかというと、もし自営業者になってから病気になってしまったら、交通事故に遭ってしまったら、入院しなければいけなくなってしまったら、介護が必要になったら、自分が動けなくなってしまった時に代わりに働いてくれる人がいないので収入がゼロになってしまいます。つまり自営業者のメリットは、働いた分だけ効率よくお金が入ってくる。自営業者のデメリットは、働けなくなった時に収入が途絶えるということなんです。これが、ESBI の S、 セルフエンプロイド、自営業者のお話です。ESBI、次は B です。 B は何かというと、ビジネスオーナーです。ビジネスオーナーというのは何かというと、ビジネスを立ち上げてそのビジネスからお金を得ることを言います。ビジネスを立ち上げるというふうに言うと大変なように感じるかもしれませんが、これを一度立ち上げてしまえば、E の人たち、つまり従業員ですね、雇われる人たちを雇って働いてもらい、そして自分自身は1以下の労働で100以上の収入を得ることも可能になっていきます。いわゆる、社長さんが、そうですね、社長さん、会社の社長さん、特に、中小企業のその自営業の延長線上にある社長さんではなくて、もっと大きな組織ですね、大きな組織の社長さんというのは、たくさんの従業員に働いてもらうことによって 自分はそこまでたくさん働くことなく従業員以上の収入をもらっています。なので時間をあまり使うことがありませんから頭を使うことができるようになります。そうなるとそのビジネスをさらに良くすることや新しいビジネスの開発に時間をかけることができるのでさらに収入の柱を増やしていくことができるようになります。このビジネスオーナーのメリットは自分が働く時間が少なくそして収入を多く得ることができるので収入の柱をたくさん増やしていくことができるようになるということです。 ESBI ときて最後の I です。 I は何かというとインベスター、これは投資家のことです。投資家というのはビジネスオーナーに投資をします。有望な会社、有望なビジネス、有望な投資対象に投資をすることによってお金を得ている人です。で、この投資対象というのは、もちろん精査をする必要があります。ただ、一度投資をしてしまえば、ほぼゼロの労働で収益を得ていくことができるようになります。というふうに言うと、なんだ、じゃあ投資家になれば一番楽じゃないかというふうに思われるかもしれませんが、一般的に投資というふうに言うと FX だったりとか、まあ、今で言うと仮想通貨取引みたいなものを思い浮かべられる方がとても多いんですね。で、そういった短期的な投資というのは実は収入としては安定しませんし労働時間が非常に長くなります。なぜならばチャート表をずっと一日中見ていなければならなくなるからですね。で、ここで言っている I、インベスター、この投資家というのはまとまったお金、まとまったお金というのは何百万円以上、もっと言うと何千万円だったりとか、場合によっては億単位。こういったお金を、投資していくことによって、長期的にその、投資先から上がってくる収益の一部を、得ていく。分配金として得ていく。これが投資家の本来の収入の得方なんですね。なので、何万円ぐらいで、FX ができますよとか何十万円で仮想通貨ができますよというのは実はこれは投資ではないんですね。もっと長期的な、取引、長期的な投資で長期的に、分配金を得ていく、これが、インベスターつまり、投資家なんです。つまり、これをしていこうと思ったらばたくさんの、お金がまず最初になければいけないんですね。何百万円、何千万円、場合によっては何億円というお金をあらかじめ用意しておく必要があります。ということで、これが ESBI という収入の得方の大きな4つの枠です。ESBI、雇われる、自営業、ビジネスオーナー、投資家。この4つが収入の得方の4つの大きな分け方です。で、先ほどもお伝えしましたが、これから独立起業していこうともしあなたが思っているのであれば、おそらく E から S、 つまり雇われている状態から自営業者に移行していくんだというイメージを持っているんじゃないかなというふうに思います。ところが自営業者 S、 この自営業者になってしまうと結局は自分の労働量で収入が決まります。ということは時間に拘束されているという意味では E、 つまり雇われて働いられている状態と変わらなくなってしまうんですね。そして自営業者になると一番怖いのは働けなくなった時です。病気をしたりとか入院したりとか何か突発的な事故があった時にいきなり収入が途絶えてしまいます。なので自営業者になっても結局たくさん働かなければいけないというところは変わらないわけなんですね。なので独立したら営業もサービス提供も自分一人でやらなければいけないから結局は会社に雇われるより大変になるんじゃないんですかという疑問を持たれるのは最もなんです。自営業者になってしまうとまさにその通りなんです。もちろん E、つまり雇われている従業員の状態に比べたら自営業者になった方が働き方の選択肢は増えます。会社に行かなければいけないというようなことはなくなるので働いてもいいし働かなくてもいいという自由もあります。ただ働けば収入は得られるかもしれないけど 働かないと収入は得られないという状態になります。そしてその働く内容というのも営業だったりとか商品開発だったりとかサービス提供だったりとか、こういったことをすべて自分で行う必要が出てきます。そうなってくると売るためには営業をしなければいけない。で、営業活動にどんどん時間を取られてしまう。なぜならばそれをしないと収入が得られないから。で、そこに時間を取られていると商品やサービス向上のための時間が取れない、質が低下してしまってお客さんが離れてしまうなんていう悪循環に陥ってしまう人もたくさんいるわけですね。つまり忙しすぎるわけです。せっかく自由を得たいと思って雇われている状態から自営業者になったのに余計に忙しくなってしまうという方が非常にたくさんいるんです。ではどうすればいいのか。収入の得方は4つしかないんです。 ESBI。 そして E は嫌だから S になろうと思った。でも S になっても結局ずっと働いてなければいけないし収入が途絶えてしまうことが怖い。ならば B か I になればいいんですが、 I というのはちょっと現実的ではないですね。つまりインベスター、投資家です。何百万円、何千万円、場合によっては何億円のお金を用意して投資をする必要があります。となると残される選択肢は B、 つまりビジネスオーナーです。じゃあビジネスオーナーはどんな風に収入を得るのかというと、従業員を雇ってその従業員に働いてもらうことによって収入を得ていく、つまり社長になるということなんですけれども、これになればいいというふうに言うときっとあなたはこう思うと思います。でもいきなり社員なんて雇えないし、人を雇う予定なんてない、大きい会社を作りたいわけではない、ただとにかく自由にお金を得ていく道が欲しいんだというふうにきっとあなたは思うと思います。で、今回の、このプロジェクトのポイントはまさにここなんです。どういうことかというと、社員を雇わなくても組織を大きくしなくてもインターネット上に仕組みを作るんですね。で、この仕組みを作ることができれば、その仕組み自体がお給料のいらない社員、従業員みたいに優秀な営業マンとなって働いてくれるんです。そういう仕組みを実際に作ることが可能なんです。これがインターネットの可能性なんですね。で、そうなるとあなたは人件費をかけずに人を雇ったりせず、お給料ゼロで仕組みを雇うことによって B、 つまりビジネスオーナーになることが可能になるわけです。で、これを実現しているので僕自身も1日の作業は0分から30分くらいの作業で月収100万円、200万円、300万円と得ていますし、あなたもインターネット上に仕組みを作ってビジネスオーナーになれば時間的にも場所的にも自由を得て理想のライフスタイルを実現しながら労働に頼らずに会社員以上の収入を得ることができるようになります。ただそういう仕組み作るのは大変なんじゃないだろうかというふうにあなたは心配されるかもしれません。その仕組みもいきなり最初から時間をかけて難しい作業をして作ったりする必要がないのがこのプロジェクトの特徴です。このプロジェクトではインターネット上で自動販売機のように働いてくれる仕組みをあらかじめこちらで作って用意しています。なのであなたはそのあらかじめ作られた仕組みに働いてもらいながら隙間時間で収益を増やしていくことが可能になっています。それって具体的にどういうことなんですかというふうに疑問に思われるかもしれません。具体的にどういう仕組みになっているかということについてはパート3のビデオでお伝えします。ぜひ楽しみにしていてください。今日は収入の得方には4つがある、それは ESBI、 そして雇われる状態から自営業者を目指すのではなくてビジネスオーナーを目指してください。ビジネスオーナーを目指すことがあなたが時間的にも場所的にも収入的にも自由になる道です。そしてこのプロジェクトでは人を雇うのではなくてインターネット上に仕組みを作ることによって社員を雇わなくても人件費をかけずにビジネスオーナーになるという方法をお伝えしていきます。ぜひパート3のビデオも楽しみにしていてください。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。